ここからは健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合い隊プレゼンツドンケンです。市民みんなが健康になることで地域医療への負担を軽減、毎回熱い思いで活動している隊員の皆さんにご出演いただき、市民みんなが元気で生き生きと暮らせる健康長寿のまちづくりのための情報をお届けする番組です。今日のメンバーです。自己紹介いきましょう。はい、
めっきり寒くなりましたけれども、寒さに負けないように油をいっぱいつけて頑張ります。佐藤慶三です。よろしくお願いします。
油をいっぱいつけて。
はい、はい、副隊長の中村です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
事務局長の吉本龍司です。はい、運動していきましょう。
はい、おということで、まずはこのメンバーでお送りします。
そうですね。
マスクを着用して、はい、はい、感染対策をした上で、はい、番組をお届けしていきます。
アクリル板もありますね。
はい、はい、そうですね。はいはい、さあ、今日のテーマなんですけれど、ね、もちろんそのコロナが今非常に増えているということで、この件についても非常に気になるところではありますが、
そうですね、いつもやってるので、うん、その後半部分でちょっとコロナの話
をちょっと回して、ね、後ほどまたいろいろまた先生の方に、ね、
まあ、現在の状況と、それから未来どうなるかとかですね、はい、あと、まあ、コロナハラスメントの話とか、うんうん、まあ、ちょっとそういう話を後半部分にしてですね、はい、でこの時期にちょっとやっていきたい話が2つぐらいあってですね、うん、今日は1つは花粉症の話ですね。
はい、
もう1月になってからじゃちょっと間に合わないので、今から準備しとった方がいい話とかですね、はい、あと2月以降また問題になってくる、まあ今もそうですけどね、乾燥症ですね、もう皮膚乾燥性皮膚炎乾皮症ってやつですね、これ皆さん多分ですね、年とともに辛くなってくると、
そうですよね、
はいはいはい、それどう対応するかとかいう話を、まあ今日は話していきたいなというふうに考えております。
はい、わかりました。はい、まあ、コロナの話も後ほどね、はい、ありますので、はいはい、最後まで聞いていただきたいと思います。はいはい、さあ、では早速なんですけれども、花粉症シーズン
ですね、
備えてということで、
今日お二人はどうですか。はい、花粉症ですか。
はい、私は花粉症です。
はい、
まあ、毎年出ます。
毎年出ますね。
じゃあ4人みんな花
粉症です。ちなみに今年の1月2月って皆さんどうだったんですか。
今年は私は楽でした。
でしょ、
確かにそう
ですね。実はね、今年はですね、まあマスクしてたっていうのもあるんですけど、はい、実は飛散量がかなり低かったんです、今年は。はい。で、来年はどうなるかというのがまずですね、
はい、気になるところです。
一応ですね、気象庁の予測っていうのが出てまして、これはその年の夏がどれぐらい暑いかとか雨が降るかとかいうことで、今年の冬がどれぐらい花粉が飛ぶかっていうのがわかるんですけども、そうすると、まあ過去10年間と比較すると少ない方だと。
うん、
うん、ただ、去年と比べたら多いと。だから去年出なかったっていうことは、結局今年はもしかしたら出るかもしれないっていう人らしいがあるかもしれないんですね。
うん、
だから去年大丈夫だったから今年は大丈夫だっていうことじゃなくて、花粉の量は明らかに今年の方が多いので、はい、症状は出やすいだろうと。まあコロナでマスクつけてるから、まあ一挙両得でですね、マスクはつけておいた方がいいだろうというのがこれでわかりますね。
ね、
うん、ちなみにいつ頃から花粉症、杉花粉って始まると思います？
だいたいでも2月の初めくらいにはもうすでに症状が出てる感じですかね。そうですね。
だいたい花粉のピークっていうのが2月の上旬、だいたい延岡2月の9日前後ぐらいから2月の中旬超えて2月の後半までが非常に多いというふうに言われてですね、
うんうんうん、
はい、ただ多いのはその季節なんですけど、今飛んでると思います？スギ花粉って
今飛んでるんですかね。
うん、
飛んでないんじゃないですか。
あのですね、はい、実は南九州、宮崎も含めて延岡もそうなんですけど、はい、花粉ですね、今飛んでるんですよ。
え、飛んでるんですか。
うん、少ないんですけど、実はですね、秋から冬にかけて一回花がちょっと咲くんですね。だから11月から12月にかけて少し飛ぶんですよ。それから一回飛ぶと寒くなって、この2月からドって飛ぶので、
はい、
今実は少しスギ花粉症の人も症状が出てる人がいるかもしれません。まあ飛散量は多くないんですけどね。スギ花粉ってですね、他の花粉っていうのは割と、例えばヒノキだったら1ヶ月間って決まるんですよ。スギって意外とダラダラダラダラって続いてですね、少ない量は結構ずーっと6月7月ぐらいまで出るんですよ。で8 7、8、9ぐらいがあんまり出らずに、10月からチビチビってて、11月、12月がちょっと出て多めですね。で、12月ちょっと下がって、で、2月からまたドーッと出るっていう感じなんですね。
そうなんですね。なんか、秋特有の、ね、花粉。
そうですね、今だとですね、
はい。そうですよね。
大体、冬ですね、はいはい、2月ぐらいは木ですね。杉とかヒノキの木から出る花粉が多いですね。はい、で、春がどちらかというと、まあ、イネ科がだいたい飛び始めますね、うん。で、それから夏から秋にかけてイネ科から今度はキク科に変わってきて、ブタクサだとか、はいはいはい、アワダチソウとか秋のキリンソウとかいうのに変わってきて、で、また杉に戻ってくるっていうこう流れなんですね。
うん、なるほど。だから秋の方が症状が強いっていう方もいらっしゃいますよね。
そうですね。人によってはですね、杉の花粉って、まあ、どちらかというと鼻水とか涙とか、そういうサラサラのものが出てくるんですけども、秋の花粉の場合はですね、結構喉鼻の奥に入っていって、炎症が強く起こる人が多いんですよ。だから喉がすごく痛いとかですね、鼻の奥がなんかもうチクチクするとか、焼けるようだっていうような時には、秋の花粉のことが結構ありますよね。結構今、ウイルスと同じで、乾燥すると花粉が上に上がってきやすいので、はい、どうしても鼻のど口に入りやすいんですね。で今、鼻のどはいいけど、目がみんなカバーしてないので、結構目がかゆいっていう人たちがいっぱいいて、で目がかゆいと目と鼻ってつながってるんですね、鼻類管でね。だから目やられると鼻水が出てきて、で鼻水が出てくると喉までやられるという、上から下にやってくるっていうところがあるんですね。だから、あんまりあれの時はもう、伊達メガネでもゴーグルでも構いませんから、ちょっとつけるだけでも今だいぶ違う。
だいぶ違う、
はい。で、実はですね、今のうちにしっかり花粉症対策をしておくと、2月がひどくならないんですよ。なんでかちょっとですね、花粉症って、粘膜の下に花粉症を引き起こす細胞っていう細胞があるんですね。肥満細胞って細胞。これは太ってる細胞じゃないですよ。アレルギーの細胞なんですけどね。
はい、
まあ、大きい細胞だから肥満細胞って言うんですけど、それが粘膜の下にやってきて、そこに IgE 抗体っていうのがくっついて、こうやって待ってるんですよ。その待ってる状態のところに花粉がやってくるとアレルギー反応が起こるんですけども、この待ってる状態は実はですね、今からずーっと早めに作っちゃうと、もう花粉症がだんだんだんだんだんひどくなるんですよ。だからこの時期からできるだけそういう粘膜の下に細胞がいかないように、要するに花粉症があんま起こらないように、いろいろ工夫しておくと、2月がひどくならなくて済む。はい。これが一つ。だから実は今からやっとくと対策だいぶ違うんですね。
そうなんですね。
だから食物もね、少しアレルギーが起こりにくいような、オメガ3のですね、脂肪酸を取るとかですね。それからビタミンをしっかり取るとかしとくと、はい、全然また違ってきますもんね。もう一つ大事なのがですね、
はい、
自分がいつ頃一番ひどくなるか分かります？まず。まあ、起こり始めから聞きましょうか。中村さん、いつ頃から起こり始めます？
私は2月。
2月ですね。
下旬ですね。
あ、結構遅めですね。吉本さんは？
いや、私も2月なんですけど、
2
月のどのぐらいかな。もう中旬ぐらい、もう初めぐらいには来てる
んですけ
ど、
ね。私早いです。私も2月に入ったらもう、なんか、結構臭
い。で、大事なことは、その、いつ頃自分が発症する、ひどくなるかっていう時期が、例えば2月の上旬、初めぐらいに悪くなるっていうのが分かってたら、その2、3週間前から薬を飲み始めるのが大事です。ということは、逆算するとみんな、1月の中旬、はい、10日過ぎたぐらいから飲み始めると、2月の初めの時に悪くなるんです。さっき言ったように、アレルギーの細胞が粘膜の下で準備するのを抑えるために、前もって薬を飲んどくのが大事です。
それって、そういうふうにお話をしたら出してくださるんですか、ね、
出してください。毎年ここで悪くなるので、出してくださいって言ったら、
早めに出してください。
もう、2週間ぐらい前から出すのはもう常識なので、はい、早めに出してくれます。
はい、2週間早めに飲むぐらいですね。
そうです。はい、そうです。2週間前ぐらいから飲むといいと。
ね、
これ、花粉症の薬ってですね、実は症状が出始めから飲むと、その時にもう細胞がいるますので、結構効きが悪いんですよ。だから効きを良くするためには早めに飲むっていうのがすごく大事ですね。それがだいたい2週間から3週間。
はい。
はい。だから7月 過ぎて1月の中旬ということになりますので、はい、まあ、今からですね、そういうタイミングで見計らって病院に行く、うん、いつ頃がいいかなって、うん、1ヶ月ぐらい前から決めとくのちょうどいいんじゃないかなと思うんですね。
皆さんもね、ちょっと早め、はい、早めの対策を、ね、
はい、ところで吉本さん、はい、花粉症の時は鼻水いっぱい出ますよね。
出ますね。ね、
花粉症の時って運動ってどうすればいいですかね。
また無茶ぶりですよ。まあ、運動、何も花粉症はやっぱアレルギーですよね。うん、で免疫とか、うん、まあ、いろいろストレスがかかって自律神経のバランスが崩れたりして起こってくるので、うん、どちらかというとそっちの自律神経のバランスを整えるとか、うん、免疫を上げるっていう意味では、運動をするっていうことはすごく大事だと思うんですけど、うん、やっぱ外で運動をするとなると、やっぱこう、花粉が飛ぶ時間帯とかですね。うん、先生、やっぱ時間帯っていうのは、
うん、花粉が一番飛びやすい時間帯っていうのが、大体午前の11時ぐらいから昼の2時ぐらいまでなんですよね。だからそこを外していただいて、
避けるってこと
ですね。はい、朝早い時間帯か夕方っていうのが、うん、まあ、一番動くのがいいかもしれないですね。
うですね。まあ、そういう夕方か、まあ、朝ですね、割と早い時間帯に、まあ、まあ、軽い運動、適度な運動をするといいのかなと思うんですけど、まあ、アスリートとかみたいな激しい運動をすぎると、かえってこう、ストレスが溜まってくるので、まあ、軽めの、まあ、ストレス解消になるような、そういう運動がいいんじゃないかなと思います。
なるほど。自律神経、大事ですね。
はい。
免疫と二つですね。花粉症を引き起こすアレルギーの免疫と、今言ってる強くする免疫というのは、真逆ですので、言ってる IgG 抗体っていうね、抗ウイルスとか、抗、いろんなものに入った異物反応の免疫が増えてくると、花粉症の IgE 抗体っていうのが抑えられるんですよ。だから、アレルギーの免疫じゃない免疫を強めるっていう意味では、運動は実は非常にいいというのが分かってるんですね。だから、花粉症対策として運動した方がいいっていうのはもう明らかにあるらしいですね。
なるほど。ぜひ皆さん、症状がひどくならないように、そうですね、早めの、はい、
もう今のうち
から、今のうちからちょっと手を打っておきましょう、はい、ということですね。
ただ今年で楽に過ごせるかもしれない。
は
い、
ね、
目が痒くなってきました。
こういう話をすると。
こういう話をすると。はい、
ということで、花粉症シーズンに備えてという、ね、はいはい、話題でした。
Silent Holy ら雪がほら降ってくるよ。 I feel the snow flakes on my head。 雪がほら降ってくるよ。 I feel the snow flakes on my head。
ここからなんですけれども、はいはいはいはい、まあ冬といえば非常に乾燥してますし、
ね、ねえ、ポロポロ、
はい、皮膚も非常に乾燥しますけれども、はいはい
はい、最近私なんかもふくらはぎが痒くて痒くてですね、ですね、困ったもんですね。
そうですね、
年取った証拠ですかね。うん、もっと油取らないといけないかもしれない。ちょっと逆にやばいかもしれないけど、
ね。だから乾燥性皮膚炎っていうね、
はいはいはい、
あのこれは大体季節的にはやっぱりこの時期が一番多いんですかね。
そうですね。まあやっぱ環境の要因と、うん、あともう一つは、あと温度が下がることと、その二つが被ってどうしても起こりやすくなると。
うん。
で、正確に言えば段階があってですね、はい、まず皮膚がカサカサしてきて乾いてくるっていうのが、これは、皮膚乾燥症、もしくは乾燥肌ってやつですね。
うん。
それがもうちょっとひどくなって、もうガバガバになってくる。うん、これが乾皮症ってやつですね。うん、もう乾いてきて粉が吹いてくるような、
はいはい、
で粉が吹いてくるとこう皮膚が毛羽立ってきますから、うん、どうしても痒くなるんですね、
うん、
毛羽立ってくると隙間が出てくるのでいろんなものが入ってきたりとか、あの舌が刺激されるようになります、うん、皮膚の下の部分がですね、痒くなってきたらかきますよね、でかくと炎症が起こると、
うん、
で赤くなってきてる部分が出てくると乾燥性皮膚炎っていう順番なんですね、
うん、
だからそれぞれのステージにおいてどういうケアをしないといけないかっていうのがちょっとずつ違うんですけど、
はいはい、
うん、まあできるだけ痒い、うん、あの軽いうちにね、うん、対処した方がいいというものが必要なんですけどね。
はいはい。
うん。
あのメンバーがちょっとね、今ね、あの変わりましたけど。
若い人が。
はい。
あのね、
う
ん、自己紹介しな
さい。あ、そうか。
はい、自己紹介どうぞ。
事務局をしております大野茂美です。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
YouTuber してます。小口と。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
YouTuber。
はい。じゃあ大野さんとかどうですか。はい、最近は乾燥。
乾燥ですか、
うん、
ものすごい乾燥しますね、やっぱ。で、うん、エアコン。
ああ、そうね。エアコンは乾燥の原因になりますね。うん、どうしても水出ませんもんね、エアコンはね。うん、は
い、すごい
乾燥します。乾燥しますね。風も当たるしね。うん、
顔もバリバリです。
うん、
体も顔もね。
小木さんとか若いからそんなないですかね。
いや、やっぱ、子供の頃から乾燥肌で、顔を冬になると粉吹いたりとか。
まあ、理学療法士とかしてると、おじいちゃんおばあちゃんとか結構今、この時期はだいぶボロボロになってますかね。はい、
あ、そうですね。
背中とか見たら、こう、カイターとかいっぱいあったりしますもんね。あれが出てくると乾燥性皮膚炎っていうことなんですよね。
はい、これどうやったらいいですか、どんな風、どんなことに気をつけたらいいですか、ね、うん、
まあ、まず、その、パッと見てですね、
はい、
まあ、ただこう見て、皮膚が湿度がなくて乾いてるだけっていう状態は、まあ、乾燥肌なので、これはもう保湿剤だけで大丈夫です。うん、で、その次に、表面がですね、毛羽立ってきて、こう上に乗り上がってくるっていう時には、保湿剤だけではダメでですね、もうしっかりした、まあ、例えば、ヒルドイドとかですね、ケラチナミンとかですね、まあ、皮膚の表面の、一番外層にある角層っていうのをしっかり保護してくれるような、ものを塗るっていうのが必要になってきます。で、それで今度は書いて赤くなってる。赤くなってる部分があるとも炎症がありますので、今度は炎症を抑える、まあ、物質が入ってる軟膏ですね、
はいはい、
コースタミンが入ってる、かゆみ止めが入ってる軟膏を使うのか、炎症がひどければステロイドが入ってる軟膏を使うのかっていうことになるわけですね、
はいはい、
うん、だからパッと見てみて、まあ、まずは赤みがあるかないかっていうので見分けられるといいかもしれないですね。で、かゆみがすごく強かったらかゆみ止めが入ってるやつ、で赤みが非常に強かったら今度はステロイドが入ってるやつ、 ていうような、うん、感じでいいと思いますけどね。
市販の薬を使ってもいいんですかね、うん、
市販の薬でも全然問題ないですよ。例えばオイラックスとか市販でも売ってますしね、ケラチナミンとかも市販で売ってますので、まあ、そういうのを早めに使っておくとひどくならないと。痒くなっていっぱい嗅ぎ始めてからだとですね、もう炎症が起こってるので強い薬を使わないといけなくなりますから、まあ、今のうちからできるだけ保湿剤を使ってひどくならないように、で、角層がめくり上がってくるようだったらもうそれに軟膏とかクリームを使うというようなことがいいと思いますけどね。ちなみにいつ塗るのが一番いいと思います？
お風呂上がり。
そうですね、まあ、水分が足りないわけですから、水分が必要な時に塗るのが、質量が多い時に塗るのがいいので、入浴してまだ湿ってる時に一緒に塗ってあげると非常に効果が高くなりますよね。はい、
まあ、保湿剤をまず、
そうですね、はい、入浴の時にですね、保湿剤をしっかり使うといいと思いますけどね。入浴の時にですね、保湿剤ちょっと間違えて、今日体温めればいいやってことで、入浴剤使っちゃう人がいっぱいいるんですけど、入浴剤の中には体は温めるけど油取ってしまうのがいっぱいあるんです。とあとですね、もう一つ注意しないといけないのは石鹸。特にボディーソープ。ボディーソープはですね、隅から隅まで相当こう濃度が高く入っていくので、ボディーソープの場合は余計痒くなります、ね。まあ、油全部溶かして取っちゃうんですね。できたらもうその石鹸の方がいいですね。普通の固形石鹸を使って、さーっと洗うのが一番ですね。もう擦りすぎないと。よくこう、タオルとか、いろんなもので擦ったりしますね。あれすると余計ひどくなりますので、もう、タオルとかつけたら、ちゃんちゃんちゃんって押して洗うぐらいですね。ぐらいのが一番いいですね。
日本ガシガシと擦らないと洗った気がしない
って言うんですけど、
以前皮膚科に行った、手でもういいって言われました。
もう、さーってるだけで全然十分です。はい、はい、はい。
子供の時に、なんか、父親から、たわしで洗えって言われて、
たわし
で洗ったから、子供の時からそういう乾燥肌になったじゃないかなって、まあ思えば。
そうですね。
父親のせいにしてます。
刺激が強いものでずっとやるとですね、そこの部分が炎症が継続的に起こって、リールの黒皮症って言うんですけどね、そこが黒くなっちゃうんですよ。で、黒くなって皮膚沈着して取れなくなったりすることがありますので、もうあんまり強い刺激があるものでは洗わないっていうのがすごく大事になりますね。はい、
そんな風にちょっと気をつけながら普段からね。
そうですね。
でも症状がひどいようであればやっぱりお医者さんに見てもらうのが皮膚科の先生に見ていただくのがいいのかもしれませんね。
まああとはね、もう一つね、内側からですよ。
内側、
食べ物ですよ。
はいはい。
もう大事なこと一つ、ちゃんとした食べ物をと、でバランスよく取るっていうのと、もう一つは皮膚の合成に大事なのはビタミン類ですね。ビタミン B 類、それからビタミン C、ビタミン E、これをしっかりバランスよく取ると皮膚の再生がしっかり起こりますので、あと血流も良くなるということで、結果的にですね、そっちの方が皮膚が、新しい皮膚がいっぱいできてきて、角層がですね、しっかり硬い堅固な角層ができますので、そうすると大丈夫ですもんね。あと小口さんがいますから、まあね、もう一つ大事なことはやっぱ運動ですよね。結構実は運動ってみんな、いいのって思っちゃうこととかいるかもしれないですけど、運動って実はですね、乾燥肌には大事なんですよね。はいはい、小口さんどうぞ。
はい、運動不足によってその体の代謝が悪くなると、その体内に老廃物が溜まったり血行が悪くなったりするので、その新陳代謝が乱れやすくなるっていうのがやっぱり、
そうですね。皮膚はこう回転しないといけないんですよ。回転するためにはやっぱり代謝を上げる。代謝を上げるためには血流を良くして体を動かすっていうのがすごく大事なので、やっぱ運動って実はものすごく大事なんですよね。ね、体を動かす運動も大事ですし、顔だったらですね、顔の筋肉をこう動かす運動とかするだけでもだいぶ違うと。で、内側から動かすだけじゃなくて、外側から引っ張ってみたり、いろいろ刺激するっていうのも、実は結構それが皮膚の代謝の更新に、傾くっていうことで、触ってあげる、運動をするっていうのがすごく大事だというふうに言われてますね。
は
い。
なんかストレスも良くないということで、はい、その今、コロナ禍で結構リモート、家にこもるってことが多いと思うので、そのストレスによってその自律神経が乱れると、そういう、まあ、良くないということなので、
はい。
例えばなんか、まあ、なんですかね、運動でまあ、ラジオ体操だったりですね、いつも言っている、こう、まあ、ヨガだったり、ピラティスっていうところもあるんですけど、 まあ、その散歩したりとか、うんうん、あとなんかお笑いとかもいいみたいで、やっぱりこう免疫力高めて、
リラックスするってことですね。
はい、表情の筋肉とかも使うので、と腹筋も使う。
なるほど。
じゃあ今度、はい、ね、小口さんに YouTube でですね、
あ、またね、
乾燥肌体操を、ぜひ考案してあげていただけるとみんなから練習するかもしれないですね。
笑いも含めて、落ちも張るような
、ね。楽しいのやっていただけます。
はい、わかりました。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
ここからはですね、またちょっとコロナの話になりますけれども、戻ってきましたコロナですね。そうですね。うんうん、まあ、やはり感染が、ね、 そう広がってきているっていうのもあるので、先生の方からね、いろいろまたお話を伺っていきたいと思います、ね。まあ、
ちょっと明るくなる話も含めてですね、うん、ちょっといろいろ話したいなと思ってます。はい、そうですね。うん。まあ、そういう意味では現在の問題と、まあ、未来と。
はい。
うん。未来どうなるかっていうのもすごく多分皆さん興味があると思いますので。
そうですね。
うんうん。まずですね、はい、延岡市の現状なんですけど、11月の後半からいろいろ出始めて、最初の1週間で10人ぐらい、その次の1週間で10人ぐらい。と、うん、いうことは、まあ、10万人あたり9人から10人ぐらいっていうことになりますので、まあ、延岡の感染密度としては結構高いということになりますね。うん、10万人あたり15超えると、まあ、3になりますもんね、ステージ3になってくるともう感染拡大とか流行地域に近い状況になってきますのでね、うん、まあ他のところはですね感染経路がわからない人がそんな増えたりとかしてないのでまあ今のところ大丈夫なんですけどもまあこの状況でコントロールできるかもっと増えるかどうかということですね、
うん、
でまあ宮崎県内全体で見ても、はい、まあ、老健施設とかでも出たりとか病院で出たりとかちょっと今までですね8月にこの前に第2波があった時割と若い人が多かったんですよ。
そうですね。
で今回は2つちょっと違うところがあってですね、はい、まず11月の後半の時には、まあ、いわゆる、お酒を伴うような飲食店ですね飲酒を伴うような飲食店から始まったんですけどどうも12月に入ってきてちょっと様変わりしてきてですね、うん、まあ最初の人は誰かわからないけど職場内でこう移るというのが、うん、1箇所2箇所3箇所ぐらい出てきましてでそこの人からまた家庭か家族感染するというパターンが出てきて今までは東京から帰ってきたとか大阪の人と会ったとか、うんうん、そういうのが因果関係がはっきりして飲食をしてアルコールがあってっていうところだったのがなんか普通に感染が起こるようになってまあ、多分ご飯の時に移ったとかトイレで移ったとか、うん、更衣室で移ったとかそういうことが普通に今起こり始めたとでこれはどういうことを意味しているかというと、うん、社会的ウイルス量というんですけどね延岡市全体のトータルのウイルス量がちょっとずつ増えているとこういうことが起こりやすくなってくるんですねということは感染症の考え方からいけば今は第3波が収まりかけてるわけではなくてまだまだ増えてくる方向になってる可能性があるというのが一つですね、はい、じゃあこれから先どうなるかというと今北海道が問題になってますよね、
はいはい、
でドイツやイタリアや、まあそのフランスとかでも問題になっているように特に、ドイツとかフランスとか寒いところでは緯度が高いところでは乾燥と気温低下それから湿度低下っていうのが、だんだんひどくなってきて今からもっと増えてくるで延岡は今が冬の入りかけで今日寒いですけれども、ね、こういう寒いのがだんだん続いてもっと湿度が下がってくると、うん、ウイルスはだんだんだんだん上の方に上がってきて喉鼻口目から入ってきやすいというような状況が起こってきますからこれからやっぱどうしてもですね感染しやすくなるとだから今からですねうがいだとか手洗いだとかですね、それからマスクをつけるとか換気をするとかですね、まあ、こういうのをしっかり基本的な予防対策をするのがまず必要であるとそうでないと第3波の途中でちょっとだけ下がりかけてそれから今度は第4波がずずずずっと増えてまたちょっとだけ下がって第5波までずっといくもしくは第3波から第5波まで一気にバーッと上がり続けるっていう可能性があるんですねで一回下がって落ち着いて上がる場合には患者がですねウォッシュアウトされるんですよ要するに病院で一回しばらく溜まってそれから退院して次の波が来るっていう時はいいんですけど波が来ずにそのままやってくると病院が全部埋まっちゃうんですね、
はい、
そうすると医療崩壊につながるのでだからちょっとだけでもいいからしっかり辛抱していただくというのがすごく大事になってくるんですねはい。まあ、ただ明るい話もありますね、うんうん、ワクチンですね、
はいはい、
うん、まあワクチン効くか効かないかっていう問題と、うんうん、まあ抑えられる抑えられないかっていう問題もあるとは思うんですけど、まず効果に関してはまあ今モデルナ社とかですねアストラゼネカとかファイザーとか、低いところで 85% ぐらい高いところでも 95% ぐらいの発症抑制効果があるというのは分かってます、はい、で重症化抑制がどれぐらい効くかは分かりませんけども、まあ、さっき言ったトータルのウイルス量社会全体のウイルス量が減れば当然絶対重症者は減りますのでこのワクチンが効果があることは間違いない、
うん、
うん、ただ、まあ、ワクチンというのはもう必ず副作用がつきものなので、まあ、どちらを取るかということを考えたら、結局感染者の数が増えれば絶対死ぬ人も増えますので、もう多少のその副作用が出たとしても、やっぱり公衆衛生学的な考えができればワクチンは推し進めた方がいいだろうというのはもう間違いないですね。ただし、まあ、注意深くやっていく必要があるだろうということになります。そうするとですね、結局今だいたいコロナウイルスが1人が 1.5 人からまあ2人ぐらいに移してるんですね。だから1が 1.5 人から2人と、例えば、50% の人にもしワクチンが、打たれて 50% の人が抗体持ってたとしたら、1人が 1.5 人が 1.5 の2分の1になるんですよ。だから1人が 0.75 人になります。ということは1人が次に打つときは打つ確率がだんだん減っていくんですね。でその間 0.75、0.75 ずっとかけていくと必ず収まるんですね。だからある程度のところで、まあ、全体に 4,5 割ぐらいの人にワクチンを打つ、もしくは全員に打ってはもっと効きますけどね、4,5 割ぐらい打つぐらいになっただけでもかなり実は感染拡大抑制できるんじゃないかなと思います。それとまあ今冬のうちにある程度広がりますよね、はいはい、そうすると自分で抗体作った人も増えますよ ね、
ですよね、
うん、だから3月を超えて少し暖かくなってくるとウイルスの活性も低下してきて、ワクチンの抗体もだんだん増えてきて、で6月ぐらいにはかなりいろんなワクチンがいっぱい入ってきますから、うまくいけば夏ぐらいまでにどれぐらい打てるかだろうと思うんですけどね、夏以降ぐらいまでにもしかしたらかなりコントロールできるのかもしれないっていう目処が立ってきました。まあこれは先進諸国ですけどね、まあ、全世界に行き渡るまでまだ時間がかかるかもしれませんけど、日本は早く手を回したので結構ワクチン早く手に入ってるんですよ。で国によってはワクチンがなかなか手に入らないところもあるんですけども、まあ、日本にいる限りは割と早く打てるんじゃないかということを考えると、来年の夏ですね、もしかしたらだいぶ明るい未来があるかもしれないと。永遠このままずーっと変な感じじゃなくて、来年の夏ぐらいにはちょっともう先が見えてくるかなと。オリンピックはギリギリかもしれないですけどね。だから少し、ワクチンが早くできたというのは、もう超、ある意味ですね、朗報だというふうに思ってます。で、当然、最初にできたワクチンから今から出てくるワクチンって、もっといいものがだんだん、バージョンアップしてきて、いいものができてくるということで、はい、副作用が少ないものが出てくれば、もっと安全に使えるような状態っていうのが来て、まあ、もう少なくとも来年の今ぐらいになったら、もうほとんどの人が日本人を打って、コントロールができるような状態が来るというふうに考えてるんですけどね。
それまではしっかりと。
そうそう。だから、はい、今年かかって死んでしまったら意味がないので、皆さん感染対策をして、まあ、特に若い人はね、まあ、ワクチン、打たなくても自分で感染しても、まあ、抗体があれば大丈夫なんで、抗体ができれば大丈夫なんですけど、特に、大事なのは高齢者に移さないと。で、今、延岡の特徴は、若い人が症状がない人が多いんですよ。その症状がない若い人が、他の人に結構移しているので、若くて症状がなくても、もしかしたら自分がウイルスを持ってるかもしれないという形で行動していただくというのが、今から先、感染症を広げるというのを抑制する。要するに未来に一番役立つことは、自分が感染してるかもしれないと思って行動して、マスクとか手洗いをちゃんとするというのがすごく大事なんじゃないかなというふうに考えております。
はい。明るい未来に期待しましょう。
そうですね。
はい。
This is a very serious message. So all of you, please listen. Some people living in this world. They have no food to eat. They have no place to go. But we are God's children. We have to learn to love one another. Just remember they could be us. Remember we are our brothers. I'm not trying to darken up the day.Others in need, and show them there's a better way. This one's for the children, the children of the world. This one's for the children.
by tomorrow. The people, they've got to know I'm not trying to darken up your day. I help others in need, show them there's a better way. This one's for the children. Children of the world, this one's for the children. May God keep them in His fold. This one's for the children.
ではここからはですね、まあ、コロナに関することでも、
そうですね、ちょっと難しい話なんですけど、まあ、今コロナに、ハラスメントっていうのが問題になってるんですよね。
はいはい。
うん、
これどういったこと
ですか？やっぱどうしてもですね、まあ、社会的に、例えば自分の知り合いが感染したときに、うん、その知り合いが感染した知り合いの人が責められてしまうと。
うん、
例えば学校で責められるとか、職場で責められるとか、はいはい、近隣の人に責められるとかいうことが起こりがちなんですね。はい、まあ、これコロナハラスメントって言うんですけども、コロナに関して、こういう感染症っていうのはですね、誰でも起こりうんですね。
うん、
だから、感染症っていうのは、まあ、髪の水を知る状態で、どんなに予防しててもかかるときはかかるし、それはその人の免疫力にもよりますし、うん、だから、感染症、かかった人に善悪なしなんですよ。かかった人がにいいとか悪いとかはないと。まあ、大事なのは、その、かかった後に他の人に移らないようにちゃんと行動して、で、社会的に問題がないようにすることが一番大事なことであって、はいはい、まあそこのところをしっかりこう分かっていただけるのが大事ですね。
うん、
だから感染した人に、もう例えばですね、学校とか、まあ保育園だとかいろんなところがクレームを言ったりとかですね、あなたたちがこんなことしたからこんな迷惑を受けたのよとかいうふうなことを言われるのがね、はいはい、結構あってるんですよ。だからそれは、あなたも明日は我が身なんですね。だから言ってるあなたも自分は完璧にしてるかもしれないけど、どこで映るかわかりませんからね。だからそういうことをちゃんと考えた上で、しっかりコントロールしていれば、その、感染しても怖くはないですのでね。まずそこが大事と。で、よく間違われるのはですね、例えば、PCR の陰性証明書を持ってこいとかいうアホなことを言う人たちがいっぱいいるんですけど、陰性証明書ですね。感染した人の陰性証明書は全く意味がありませんよね。うん。PCR 検査っていうのは、まあ、死んだウイルスでも出ます。
そうですね。で
もバラバラになってる
んです。はいはい、はい、
だから診断の確定、最初の時には役に立つんですけども、例えばある患者さんが10日くらい経って、もうウイルスがいないっていうのを証明するのには PCR は全然向かないんですね。
うん、
死んだウイルスがいてもずっと引っかかってしまいますし。で、例えばある患者さんがもう退院しましたと。ね、濃厚接触の家族が、まあもう日数が経てばウイルスはいなくなります。まあ大体症状がなければ10日、症状があったらプラス3日ぐらいでほとんどウイルスがいなくなりますので、 そこを超えて PCR 証明っていうのは全く意味がないことなんですね。この社会実験の無駄になりますし、それで例えば PCR してですね、陽性が出たら何が起こるかというと、もうウイルスが死んでるのに、プラスで出たがゆえにまた入院どっかに入らないといけないんですよ。ということになってしまうんですね。そうするとまた病床が埋まってくる
ってことですよね。
これで実は3月4月いっぱい人が死んだんです
よね。
だからそうしないためには無駄な PCR 検査はしない、うん、PCR 検査は診断のためには有用だけど、うん、そういうふうに要するに治ったと、もしくは今持ってないということを証明するためには、まあ、例えば海外から帰ってくるとかね、うん、特別な事情を抜いてはまあないしない方がいいかもしれない。感染している可能性がある場合にはする必要がありますからね。はい。だから濃厚接触者が明けた時とかですね、その感染した人が治った時の PCR 検査というのはもう基本的にもうしなくていいっていうのが国の方針ですので、まずそこ、はい、はい。でそこを強要しないようにするっていうのがすごく大事ですね。まああとはそのかかった人に対してもういろんなプレッシャーをかけたりするっていうのはもうこれ社会的に一番いけないことですので、感染症法でも禁じられてますね。例えば結核でも問題になってますし、はい、昔雷でも問題になりましたね。雷病でも問題になりました。もうこれはもう差別と同じになりますので、うん、感染した人にもね、善悪はないわけですから、いつあなたが感染するかもしれないということをいつも考えて、もしかしたら自分だったらどうしようかということを考えれば、うん、すぐわかることですよね。
そうですね。
人を避難しないようにということをぜひ考えていただければというふうに思います。はい。
はい、ありのままの姿見せるのよ。ありのままの自分。世界に一人の私、風が心にささやくの、このままじゃダメなんだ、戸惑い傷つき誰にも打ち明けずに悩んでた、それももうyou
それではですね、ここからは教えて慶三先生ということで、質問のメールが来ておりますね。
はい、
はい。
はい。何でしょうか。
あのですね、職場が、出入り口が一日開けっぱなしで、
は
い、窓も一日中あちこち開いている、ということなんです。
それは寒いですよね。
寒くて、寒くて、寒くてと。うん。ずっと開けっぱなしじゃないといけないんでしょうか。はい、何時間かおきにその換気するのではダメなんでしょうかと。
風邪ひいちゃいますよね。
そうですね。で、うん、そういうことですね。なんか換気の仕方というんですかね。
わ、
ね、
かりました。
はい。
はい。中村さんとかどうですか？換気。
うちはですよ、時間決めて5分間の換気。
なるほど。はい、吉本さんとこは？
うちは常時10センチぐらい開けながら、3箇所ぐらい。
なるほど。さすがですね。いろんなの出てきますね。
はいはい。
換気の仕方はですね、3つあるんですよ。はい、
うん。
一つは二段階換気って言ってですね。例えば、廊下の窓とかトイレの窓だけ開けておいて、うん、で、そこをエアコンが効いていれば、そこの入ってきた空気を温めて、うん、今度は入り口のそのドアと、廊下とかトイレのドアに近いドアを開けて、そこから空気を入れると。だから直接外気から入れるっていうやつじゃなくて、どっかに一回プールをして空気を入れるっていうのが、まあ、これ北海道だからよくやる二段階換気ってやつですね。うん、急に入ってこないとヒートショックしない。でもう一つは継続換気。ずっと開けっぱなし、はい。これ開けっぱなしすると絶対寒くなりますから、はい、エアコンがガンガン効くとか、
ね、
暖かいところであれば大丈夫ですけど、そうじゃないとこは、かえって体温が下がってしまうと感染しやすくなりますから、うん、窓をもうちょっと少なめにする。継続換気の場合はですね、全開する必要ないんですよ、うん。ちょっと開けるだけで十分ですから、うん、少なめに開ける。それが吉本さんが言ってみたら、うん、やるような形ですね。で、中村さんが言ったように、時間ですね。時間ごと、例えば家で換気するとか、ちっちゃい部屋で何回も開けるとかいう場合には、1時間だったら1時間ごとに5分とかですね。2時間で15分とかいう形で、一定間隔で開ける。これ、完結換気って言うんですけどね。どのパターンが自分に一番向いてるかっていうのを考えながら、換気パターンを考えていただければいいんじゃないかなというふうに思います。はい。
なるほど。
はい。
難しいですけどね、寒いから本当ね、開けるのが億劫ですけど、
だから自分が寒くなったらもう意味がないんですね。
あ、
寒くならないように、
ならないように、体
が冷えないようにするための換気がどれでがいいかというのを選んでいただければ、はい、
はい、方法があるということで、
そうそう、
はい、自分のその職場なり、
そうですね、
ご自宅にあった、
はい、そうです、
はい、
試してみて、その中でいいのを選ぶと、
そうですね、
はい、
はい、さあ今年はもう最後
ですね。
もう振り返って、うん、本当に今年はコロナ一色だったかなという気がしますけれども、はい、まあ明るいね年を迎えたいです ね、
そうですね。私ね、今度ね、コロナ予防を兼ねてですね、
はい、
名前を佐藤から佐藤に変えようかなと思って。佐
藤
なんでと思います。
え、
最後に謎かけになってしまった。佐藤、うが佐藤、いいにか。
佐藤、
うが、いいにか。
なんだろう。
うが、いいにか。
あ
ということで、うがいが大事。流れでした。
まあ、年末年始がやってきますけれども、
はい、
はい、皆さんも健康に十分注意して、
はい、
はい、新しい年がいい年になりますように、そしてまた来年もドンケンを、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。楽しくやりましょう。
よろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございました。皆さん、良いお年を。
良いお年を。